今日はエゼキエル書第24章です。このところには災いの兆しのことが語られています。3節に、あなたは反逆の家に一つの例えを語って言えと神様はエゼキエルに命ぜられました。一つの例え、それは3節の後半を見ると、鍋を火にかけよ。そして4節には、これに肉片、ももと肩の良い肉片を皆一緒に入れ、とあるわけです。これは先にエルサレムにするイスラエルの人たちが、神の都エルサレムを鍋に例えて、そして自分たちはその中の肉だ、安全だ、そのように言っていたわけです。ところが神様は、五節のところを見ると、鍋の下に焚き木を積み、よく沸騰させて、その中の骨も煮よと言われたわけです。そしてこのことについて、さらには六節を見ると、ああ、流血の都、錆びついている鍋、その錆びは落とせない。鉄の鍋に錆がつくならば、それはやがて腐食し、朽ち果ててしまうわけです。この錆とは、ある意味、罪を示しているのではないかと思います。エルサレムの都がもうまさに錆だらけ、もう罪にまみれてしまう。そして、この錆がなくなるように、神様は、このエルサレムに対して災いをなされる。11節を見ると、鍋を空にして炭火にかけ、その銅を厚くして、その中の汚れを溶かし、錆がなくなるようにせよ。神様は錆がなくなるように働きかけられた。12節を見ますと、しかしその骨折りは無駄であった。そのひどい錆はそれから落ちず、その錆はなお火の中にあった。いかにその鍋がもう錆ついてどうにもならない。火を持っても落ちない。それほど錆に鍋は浸食されていたということであるわけです。13節を見ますと、あなたの汚れはみだらな行いだ。それで私はあなたを清めようとしたが、あなたは清くなろうともしなかった。神様は清くなることを願っておられるわけです。ところがこのイスラエルは清くなろうともしなかった。まさに罪まみれとなり、自分の欲に心は満ち溢れ、そして神様から遠ざかり、それは滅びに向かっていくということになったわけです。14節を見ますと、主である私は言った。それは必ず起こる。私はそれを行って、なおざりにせず、押します。思い直しもしない。と言われたわけです。これは罪に対する裁きです。あなたの生き方と行いに従って、あなたは裁かれる。このことは私たちにも語られている主の御言葉ではないでしょうか。神様が私たちに求められておられるのは、それは私たち自身が清くなるということではないでしょうか。不従順、そして神様に逆らう、その罪汚れを取り除いていただき、そして私たちは清くなって本来の自分自身の姿を取り戻す必要があります。私たちは主なる神様を信じる、その信仰によって私たちは守られている。そのことをはっきりと知る必要があるわけです。さらに神様はエゼキエルに命ぜられたことがあります。それは16節に、私は一打ちであなたの目の喜びを取り去る。嘆くな、泣くな、涙を流すな。このことを命ぜられたわけです。そしてそれはどうなったのか。18節を見ると、夕方、私の妻が死んだ。 翌朝私は命じられた通りにした。おそらくはエゼキエルにとって最も愛すべきもの、彼の妻が死ぬ、しかし神様が命ぜられたように嘆くな、泣くな、涙を流すな、彼はそのことを神様の御心に従って行ったわけです。グリーフケアという言葉があります。悲しい時には悲しみ、泣く時には泣く、そのことをしなければ私たちの心は潰れてしまうわけです。しかしなんと神様はエゼキエルに嘆くな、泣くな、涙を流すな、命ぜられたわけです。そしてイスラエルの家の目の喜びとは何か、21節に、あなた方の心が大切にする私の聖女、また息子や娘たちと出てきているわけですけれども、なんとその聖なるところが敵によって汚され、また息子娘たちは剣で倒される、殺される、そのような悲しい時が来るわけです。しかしエゼキエルに命ぜられた通りに、23節を見ると、頭にターバンを巻き、足に履物を履き、嘆かず泣かない、そのようになるということを神様はエゼキエルを通して語られました。24節には、エゼキエルはあなた方のための印となり、あなた方もするようになる、そのように言われたわけです。25節を見ると、栄えに満ちた喜び、目の喜ぶ者、心に慕う者、彼らの息子や娘たちを私が取り去る日と、そのように神様は語られました。喜び、楽しみ、それが取り除かれてしまう、しかももう嘆くこともできない、そのような落胆の時が来る、神様は警告をされたわけです。ですから私たちもこの教訓から学ばなければなりません。まず自分自身が罪汚れを取り除いていただき、そしてまた神様の愛、そしてその恵みをもって生かしていただく、そして神様に感謝をする、この信仰の歩みを私たちはなす必要があります。そして私たちからサビ、すなわち罪を取り除くのは何か、イエス・キリストの十字架であるわけです。そして私たちの心を清めるためにイエス・キリストは十字架の上で血を流された。エルサレムは流血の都、そのように呼ばれました。また8節のところには、その血を裸岩の上に流して覆われないようにしたのだという言葉が出てきます。イエス・キリストは十字架で血を流され、そしてその十字架の血をの清めの恵み、力は今も私たちの心にすがれている。私たちはこの十字架の主イエス・キリストを仰ぎ、どれほど大きな代価を払って私たちの罪を許し、また罪汚れを取り除いてくださる、このことを私たちはまず神様に感謝を捧げるものでありたいと思います。そして私たち自身の心を清めていただき、喜びと感謝を持って主に従っていくものとさせていただきたいと願います。